ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、皆さんこんにちは。京都 NPO センターの近藤です。今日のゲストですけれども、伏見にあります伏見生き生き市民活動センターからお越し、ゲストの方お二人お越しいただいております。生き生き市民活動センターっていうのは京都に今13箇所あるんですけれども、その中でですね、この伏見の生き生き市民活動センター、生きせんっていうふうに呼ばれてるんですよね。伏見生きせんさん、ユニークな活動をなさっておられて、今日はまあそのことをですね、ちょっとご紹介したいなと思いまして、ゲストの方お二人お越しいただいてます。お一人は副センター長の藤本道乃さんです。もう一人、学生さんですよね。学生さんのスタッフの方です。山口七穂さんです。藤本さんと山口さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマですけれども、学生に働き学ぶ場を提供しつつ自己変革を図る。なんか堅苦しいですけど実は僕が書いたんですけどいや、ユニークだっていうのはそういったことなんですけど、うん、ね、生きせんさんっていうのはもうその全やっぱ13箇所それぞれがいろんな会議室とか、うん、大きなフロアとか持ってらっしゃって、市民の方々がそこでいろんな活動される場所を、ね、提供するっていうようなことをしてるということでは皆さんよくご存知の部分なんですけども、伏見生きせんさんの方はちょっとそれだけではなくて他のこともやってらっしゃるということなんで、今日はそちらの方の話をですね中心にお話していきたいというふうに思うんですけども、まずそういう意味での、学生さんにですね、そのいろんなことやっていただいているということなんですが、先日ホームページ拝見したんですけども、そこに書かれてました「まちづくりは人づくり」ということで、自分たちはコミュニティラーニングセンターを目指してるとか、
はい、
を標榜してるということなんですよね。
はい、
まずじゃあ藤本さんの方にですね、その、はい、いやコミュニティラーニングセンターって何なのか、うんうんうん、まあ、ちょっとその辺のところをお話しご紹介していただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。
はい、ありがとうございます。コミュニティラーニングセンターというのを伏見の生き線ではコンセプトで掲げてまして、まあ、一般的にまあ学ぶってなると、まあ、学生さんっていうのがイメージとしてあると思うんですけれども、うん、まあ、そういった学生、まあ、大学生とか高校生とかそういった方だけじゃなくて、まあ、そういう大学生とか高校生とかそういう若い皆さん、学生の皆さんが地域に出ることによって、まあ、地域の団体の方、市民活動団体だったりとか、まあ、自治会さんだったりとか、まあ、NPO 活動 NPO 団体さんだったりとか企業さんだったりとか、そういった皆さんが、まあ、お互いにこう学び合う、地域の中で学び合うっていうのを、うん、少し言葉にしたのがコミュニティラーニングセンターというものになってます。
なるほど。じゃあそのセンターの中でそういう市民団体の人たちとか地域の人たちが来られるのをこう待ち受けて、一緒に何かっていうことだけじゃなくて自ら地域に出ていって、
ね、
いろんな接点を作って活動していって、そういうやっぱり市民の人たちのそういう活動とかそういったことの現場に触れていただこうという感じですか。
うんうん、そうですね。はい、
まあ、ラーニングセンターということですから、まあ、学ぶだけじゃなくて、
うんうんうん、
学んだ人をどんどんこの世に送り出していくっていうことも考えておられると思うんですけど、
うんうんうん、
いかがなんですかね、今まで どんなところで活躍されてるいらっしゃる方いらっしゃるんでしょう。
はい、実際その、まあ、さっき言ったように大学生さんと、まあ、龍谷大学の政策学部と一緒に連携させてもらって流星ギャップっていうプログラムとかをさせてもらってるんですけれども、うん、その中で、まあ、地域伏見の地域の中にある地域課題を解決するために学生自身がこうチームを組むんですけれども、まあ、そのチームで、まあ、2年間ぐらい活動を学生はするんですけど、まあ、大体こう月動画終わった時とかこう就職とかのタイミングをこう学生さんが迎えられるわけですね、うんうんうん、そうなった時にこう自分とこう向き合うってなった時にやっぱりその節目の中で地域の課題に触れたことだったりとか地域の皆さんの声を受けたことだったりとかがすごく本人の中にこう思いだったりとか、まあ、自分の大切にしたいものになってる人がすごく多くて、うん、そういったこととかを大事にしながら、まあ、節目で学んだことを持ちながらいろんなこう全国各地で働きにとかそういう視点を持って全国各地にそういう若い皆さんが出ているっていうところは一つ、まあ、こう送り出しているという意味では伏見駅線としてはそういうなんだろうなただ単に、まあ、そういう人だけじゃなくてそういう地域への思いだったりとか課題感みたいなのを持った人を送り出しているっていうところはあるかなというふうに思います。
じゃあやっぱりそういう何かその伏見に限らないけれども全国いろんなところに出ていってそこでのそういう市民活動とか地域活動とかそういったことにやっぱりこう携わってる人もいらっしゃるわけですか。
そうですね、実際あの卒業された方とかは地元に戻って、うん、まあ、町づくりしてる NPO で働かれてる方だったりとか、もちろんその企業に就職されたっていう人としても、まあ、自分としてはただ単にこう働くだけじゃなくてもうちょっとこう人とか町みたいなのに寄り添いながら働きたいっていう思いを持って働いてらっしゃる方もいらっしゃったりしますね。
なるほど、まあ、あの会社とかそういう全然違うところで働くにしても、うんうん、やっぱりそこでこう培ったいろんなこう経験とかものの見方とかねそういったことはすごく役に立つのかもしれないですね、
はい、
なるほど、そういう、まあ、インキュベーションセンターということですね、うん、なるほど、まあ、そういう方々学生さんを養成をしているということですけどもう一方では実際に学生さんにそういう大きな活動の場を作ろうということで、
はい、
もう僕も何だろうこれと思ったんですけど学生事業家ですか。
はい、そうですね、
あの、まあ、会社に行くと何々かとか役所に行っても何々かっていうね、うんうんうん、そういうプレートがぶら下がっていたりしますけどなかなか学生事業家っていうのは耳慣れない初めて、ね
ね、
あの聞く言葉なんですけれども、
うんうん、
どんなもんなんでしょう。これはどなたにお伺いした方がいいのかな。山口さん学生事業家の会員なんですよね。
はい、あの、はい、学生事業家のであのスタッフをやっております山口奈々穂です。学生事業家はですねあの市民活動センターで、まあ、学生が主体となってあのセンターの事業をあの中心に行ったり、まあ、あの事業とか企画だけじゃなくてちゃんとセンターの管理業務あのちゃんとその可視化の管理をしたりそういうハード面もしつつ伏見駅線がその大事にしているコミュニティランニングセンターの企画とか事業を主に行うっていうところも学生スタッフが行っていて事業化の内容はそういったところになります。
なるほど、
はい、
そうですね、まあ、学生らしさっていうことも大事だけどそれ以外 そのセンターの通常の運営、
はい、
そういったことも担ってらっしゃるんですね、
はい、そうですね。
おなるほどなるほど、へえ。じゃあその学生らしさというかその皆さんオリジナルの活動っていうのは、具体的にどういったことなさってるんですかね。
そうですね、このコロナ禍でいきますとその、うん、新型コロナでやっぱりあのお家で引きこもってしまったり、うん、こう運動をされてない方がいらっしゃったので、はい、まあ、今回その伏見駅線でよく利用していただいている利用団体さんとご協力いただきまして、うちことはじめっていう企画をさせていただきまして、まあ、利用団体さんと一緒に動画を撮ってちょっとお家でも簡単にできる運動であったりそういったものをあの形にして YouTube で発信するという事業を今回行いました。
おなるほど、
はい、
まあ、通常だと駅線の方に来ていただいていろんな活動していただくんだけど、ね、やっぱりちょっと今ここもとそういったことがなかなか難しいから、うん、だったらお家でできるようないろんなことを提供するというか、はい、皆さんに、ね、提供しようということですか、
はい、
でそれもそういう 利用団体さん、利用団体さんに協力してもらって、はい、具体的に今どんなことがされてるんですか？
そうですね、例えばキッズダンスを教えていただいてる先生、うん、あのキッズダンスを教えてるっていう内容であのセンターを利用していただいてるんですけど、そこをちょっと応用してもらって、お家でもみんなでこうお母さんとかお父さんとも一緒に体を動かせるウォーミングアップの動画であったり、うん、あとはまあ空手をされている団体さんであったら、その空手の動きを取り入れたちょっとエクササイズみたいなものをあの発信していただいて、その利用団体さんも今までちょっと発信したことないような形とか、あの経験したことないようなことをするっていう意味では、また副産物というか新たなつながりっていう、その社会とか地域とのつながりを作るっていうところが今回の企画ですごい良かった点かなというふうに思います。
なるほど、
はい、
横で藤本さんセンター副センターちょっとふんふんふんって頷いてらっしゃるけど、そういうことなんですね。
そういうことですね。
なるほど、分かりました、はい、じゃあ続きはですね、ここで少しミュージックブレーキを挟んで、またその後でですねお伺いさせていただきたいと思います。今日皆さんの方からご用意いただきましたのは、女性のグループですかね、赤い公園の曲名はジャンキーです。はい、本日のゲストは伏見生き生き市民活動センター副センター長の藤本道乃さん、それと学生スタッフの山口奈々穂さんのお二人です。引き継いでどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどこのコロナの中で、動画作成してこれあのお家でできるようなことをいろいろ考え、いや今取り組んでるっていうお話、山口さんの方からご紹介いただいたんですけど、はい、そのネーミングがうちこと始めて言うんですよね、
はい、
お家でできること始めて、
はい、
新しいことやろうということで、はい、その動画を撮ってらっしゃるというんだけど、それもおそらく皆さんにとっての初めてのことかもしれないんですけど、ちょっとその辺のなんかエピソードがあったら少しご紹介してもらえます？
そうですね、あの編集とか撮ること自体もすごい初めてだったんで、最初はやっぱりあの難しかったんですけど、やっぱり利用団体さんとうまくそのコミュニケーションを取ることができて、で撮影もあの楽しくできることがすることができました。あとはですね、その第6回 の認知症予防にはこれっていう楽々超簡単脳トレ体操ってあるんですけど、まあ、これがもともとうち の高齢者ふれあいサロンっていうあの別のサロンの方で活動されてたシニアの皆さんが、今回あの初めて YouTube デビューというか、あのフェイスシールドがあるから映っても大丈夫っていうことで映っていただきまして、結構なんかこう撮影自体もあの楽しんでいただけて、自分たちが撮影した動画を見ながら、これやったら私も家でできるわとか、あの一人の時間でもできるわっていう、ちょっとあのシニアの皆さんも動画を初めてあの撮影するっていう経験もしながら、それをちゃんと活用できるねっていうところまで持っていけたとこがちょっと裏話というか、よかったなっていうふうに、はい、
それが6本目ですか？
それがはい6本目ですね。
今全部で
今7本
今7本
上がってるので、はい、皆さんぜひ見ていただいて、
はい、ですね、だからどんどん増えていくんですかね。
そうですね、増やしていけたらいいなという、はい、
そうです
か、はい、思ってます。
じゃあぜひ皆さんも楽しみにしてほしいですし、今あるのもねいろんな楽しいのがありそうなので、はい、見ていただきたいところですね、
はい、ぜひ見てほしいです、
はい、
で山口さんはそういった活動にね今、はい、あの中心になって取り組んでおられるということですけども、
はい、
今大学の3回生ですか？
はい、3回生ですね。
そもそもどうしてそういう活動に自分やってみようということで思われたの？
そうですね、私もあの先ほど少しお話にあったその龍谷大学の政策学部の流星ギャップで、うん、あの自分で学生で自主活動を、はい、あの地域で行ってたんですけど、はい、それをまあ2年少しぐらい経った時にあの活動ももうそろそろ終了してしまうなっていうので、もう少しこう別の形で地域と関わるっていうのがあの自分にはちょっとやってみたいことだなって思いまして、うん、でまあ伏見行き市民活動センターの学生事業課が目に入りまして、まあ、町でこう活動するから町で働くにシフトするのはどういうことなんだろうっていうので、まあ、気になりましてこう飛び込んだという、
ことになります。
はい、
飛び込んだんですね。
飛び込みました。
あ、そうか、引っ張り込まれたんじゃなくて、はい、自ら飛び込んだ、
はい、
素晴らしいですね。ということは藤本さんはですね、今その大学生としてその流星ギャップっていうのは 龍谷大学の一つのプロジェクトというかプログラムなんですね。はい、それとまあ言ってみればコラボレーションというか、市民活動センターとしての市民育成と龍谷大学がコラボして、まあそういう活動を始めたっていう感じなんですかね。じゃあ
そうですね、はい、
なかなかね、その大学と一緒に組んでそういった取り組みされるっていう例っていうのはあんまりないのかもしれないんですけれども、今他にどういうようなその、まあ、学校っていうか教育機関と一緒になってなんかやってる取り組みがあったら、ご紹介いただければと思うんですけど、
はい、そうですね、その最近とかで言いますと、実際その地域の中学校 の、 総合的な学習の時間に少しお伺いをさせてもらいまして、その中学校が SDGs を題材に総合的な学習の時間をされるということでしたので、まずはこう先生に SDGs とは何ぞやという話も少しさせてもらいながら、実際中学生の皆さんが調べ学習ですね、自分 の、 こうの気になる SDGs のテーマをこう夏休みの宿題で調べて、夏休み明けに持ってくるんですけど、まあ、それをもうちょっとこう深めていって、最終的にはこの模造紙とか、 こう何ですか、まとめ発表みたいなのがあるんですけれども、そこに行くまでの間の調べ学習みたいなのを少し大学生がサポートするっていうところをちょっと、事業家とは別のボランティアさんと一緒にさせてもらったっていうのがありますね。
やっぱりそこにも大学生は一丁加味されてるわけですね。
そうですね、その当日のボランティアに大学生が、来てもらって、先生からも、まあ、大学生とか、まあ、比較的に、まあ、私とかよりも距離とか年齢の近いそういった人が来てほしいということも要望もありましたので、はい、
まあ、でもその先ほどの流星ギャップのように、その大学生の人たちですと自らこうアクティブにいろんなその一緒にやるパートナーを探してみようとかね、外に向かって活動をこう広げていこうっていうのはされるでしょうけど、今お話藤本さんがご紹介いただいたのはその中学校ですよね。中学校の総合、
的な学習の時間、
総合的な学習の時間って、まあ、要するに中学校の授業ですよね。
そうですね、
なかなかその外に出て行って何かし、何とかし、何かしようっていうのとは全然趣違うようにも思うんですけども、どういういきさつっていうかきっかけでそんな中学校の教育現場と一緒にお仕事しようということになったんですか。
実際その、まあ、龍谷大学の大学と一緒にさせてもらってたりとか、今は地域 の、 高校の方にも少し、
高校もですか、
はい、サポートというかでやらせてもらったりとかしてますので、はい、それとまあ教育機関でいろいろさせてもらっているっていうところをこうセンターでこう発信をしてるところ、まあちょっと何かの目に留まったのかっていう感じでちょっとご相談をいただいたっていう感じですね。
そのコミュニティラーニングセンターというのを標榜している団体が、まさしく教育機関と一緒にということ で、
です、ね、
大学は分かるけれども中学校や高等学校も、ちなみに高等学校とはどういったことをされてるんですか。
高校はその高校が商業系の高校なんですね、普通科ではなくて商業高校なので、はいはい、そういった商業高校の、高校生が、まあ、実際に、まあ、地域の、まあ、それこそ地域課題を解決するためにどういう、なんだろう、お金のことだったりとか含めて実際に自分たちがこう習ってることをこう実践で演習するような授業みたいなのを少し、担当というかやらさせてもらったりとかっていうのがありますね。
これはその教科書テキストで学ぶものじゃなくて、もういろんな実践というか、ね、そうですね、社会の、ね、現場で学んでいく、そういうプログラム提供できるっていうのは皆さんならではっていう感じですよね。
そうですね、そうですね、
なるほど。いや、まあ、本当はね、生き仙さんですから、生き生き市民活動センターのいろんな活動っていうのは他にもご紹介いただきたいところなんですけど、今日、まあ、お伺い してるのはどちらかというと少し普通の生き仙さんと違ったこうユニークなね、
はい、
活動をなさってるということで、お話伺ってるんですけども、山口さん、もう一度ちょっとマイク戻しますけれども、
はい、
今 の、 その学生事業家さんお取り組みで、町ことはじめ、ご紹介いただいたんですけども、これから何かどんなことしようかな、これは、学生事業家はそもそも、 センター長さんとか副センター長さんとかからこんなことやってくださいって言われてその仕事をしていくのか、自分たちでそういう仕事をね作り出していくのか、まずそこのところからちょっとお伺いしたいんですけど、
う
ん、
そうですね、下半期というかこの2020年度も、うん、3本立てぐらいで事業を、まあ、行っていこうっていうので今進めてる最中なんですけど、その3本立てもテーマは、まあ、センター長副センター長のお二人から、まあ、いただきまして、そのテーマ間に、まあ、自分たちが作りたい思いとか、なんか肉付けしていった方がいいなって思う要素とかを、まあ、積み重ねながら一個の事業にしていくっていうのが学生の、まあ、役割というか、
事業、はい、事業企画事業計画はもう学生事業家さんが、ね、自分たち独自で立てるということですね、はい、
で今回その下半期やろうと思ってるのが、まず学生の、ボランティアコーディネートっていう、うん、学生、まあ、大学生高校生にボランティアに来ていただいて、その皆さんがこうインタビューをして、それをちゃんと記事にするっていうところまでをちょっとサポートする事業をまず1本立ててまして、まあ、2つ目が、シニアの皆さんにちょっとリモートオンラインでこう体操とかつながりをちょっと持ってもらおうっていうので、まあ、レンタルタブレットとかをレンタルしながらちょっと練習ズームとかの練習をして、実際に使ってこう体操とかをやってもらおうっていう企画が、まあ、2本目で、まあ、3本目がまあ大学生に向けて、まあ、このコロナ禍でも学びとかが得られるワークショップをちょっと計画してまして、それもまあオンラインで行おうと思っていて、その3つが今駆け出しでちょっと頑張ってやっている最中ですね、うん、はい、
ね、藤本さん、この学生さんと、まあ、若い人たちっていうとね、
はい、
まあ、藤本さんも若い人たちなんだけど、いやいやいや、なんかやっぱその自分たちのこう夢とかね、理想とか、うんうん、なんかこんなことしたい、あんなことしたいっていう、なんかそちらの方にすごく関心を向けられると思うんですけど、でもやっぱりこの市民活動地域活動の現場っていうと、やはり先ほどからお話いっぱい出てきてるその認知症の方もいらっしゃれば、うんうん、高齢者の方たくさんいらっしゃる、そういうところ、なかなか普段学生さんっていうのがそういった人たちとこう接点を持つ場っていうのがね、
うん、
ないですしね、あまりそういったことを考える機会っていうのもないのかもしれないんですけど、そういう意味ではすごく本当の社会の現実課題とかそういったものをね、うんうんうんうん、提供できる場所になって、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
実際そういう活動されてて、市民活動センターの利用者の方々っていうのも層っていうのは変わってきましたですか？
そうですね、基本的にその、まあ、センター自体、まあ、建物を利用される方とかは、うん、まあ、特に運動系の方とか音楽の方とかっていうので大きく変化はないかなとは思うんですけど、まあ、その地域みたいなところでいくと、まあ、自治会の方だったりとか、あとは、シニア の, その居場所作りされてるような社協の方だったりとか、そういった方たちとも少しずつ一緒にお仕事をさせてもらったりとか、学生の皆さんをその現場に連れていくこととかもやっぱり多くなってきたかなっていう感じで、市民活動団体さんとか NPO 団体さんだけじゃなくて、そういった人たちもまあ地域を担っているっていうところは、すごく学生の皆さんにも感じてもらう機会は増えてきたんじゃないかなと思いますね。
まあ、地域活動の現場であるとともに、そういう大学生の人たちにそういう活動するその機会をね、場と機会を提供するっていうような、伏見市民活動センターさんの、まあ、新しい取り組み、まあ、大学生がね柱になっていろんな活動をこれからも、ね、はい、広げていっていただけるのはいいですね。
はい、
はい、今日は非常に楽しい話いろいろ聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
センター副センター長も頑張ってください。山口さんも、はい、山口さん3回生だからまだしばらく、ね、はいはい、ありますね、
はい、頑張ります。
ぜひこれからも頑張ってください、
うん、はい、
はい、本日のゲストですが、伏見いきいき市民活動センター副センター長の藤本道乃さんと、学生事業家学生スタッフの山口奈々穂さん、お二人にお越しいただきました。はい、今日のナビゲートは私、京都 NPO センターの近藤忠宏が務めさせていただきました。どうも皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみにしてください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。